聖書朗読をいたします。ローマ書5章12節から21節。
御言葉による主の語りかけを聞きましょう。こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして全ての人が罪を犯したので、死が全ての人に広がったと同様に、実に律法が与えられる以前にも罪は世にあったのですが、律法がなければ罪は罪として認められないのです。けれども死はアダムとからモーセまでの間も、アダムと違反の同じように罪を犯さなかった人々さえも支配しました。アダムが来たるべき方の雛形です。しかし恵みの賜物は違反の場合とは違います。もし一人の違反によって多くの人が死んだのなら、神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物はなお一層多くの人に満ちあふれるのです。また賜物は一人の人が罪を犯した結果とは違います。裁きの場合は一つの違反から不義に定められましたが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。もし一人の違反により一人によって死が支配するようになったのなら、なおさらのこと、恵みと義の賜物をあふれるばかりに受けている人たちは、一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するようになるのです。こういうわけで、ちょうど一人の違反によって全ての人が不義に定められたのと同様に、一人の義の行為によって全ての人が義と認められ命を与えられます。すなわち、ちょうど一人の人が不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされたのです、されるのです。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためでした。しかし罪の増し加わるところに恵みも満ちあふれました。それは罪が死によって支配したように、恵みをまた義によって支配して、私たちの主イエス・キリストにより永遠の命を導くためなのです。このところから恵みの支配という題で先生に御言葉のご奉仕をしていただきます。
おはようございます。以前にこの箇所を読みながら三浦綾子さんのお話をさせていただきましたが、今朝も三浦綾子さんの経典のお話から話させていただきます。で、綾子さんが経典という作品を書くにあたって、夫の光代さんと毎日続けられたことがあったそうです。で、それは旧約聖書を毎日一章ずつ読むということでした。で、旧約聖書にはイエス・キリストの恵みが表される前に、人間がいかに罪の愚かさの中にあったのか、また罪の苦悩の中にあったのか、またその葛藤をさまざまに描いているわけですが、三浦綾子さんはこれを読みながら経典という作品を書いていかれました。旧約聖書の中で神の愛と支えがいつも与えられているにもかかわらず、イスラエルの民は アダムと同じように幾度も神に背いております。御声に耳を傾けようとはしませんでした。罪を犯して指摘されて、ようやく自分の過ちに気づき、ある時は分かっていながらあえて自分の道を進み、指摘されてもなお固くなに自分の道を進む者たち。三浦綾子さんは夫と共に聖書を読みながら、そこに描かれている人間の罪の力に対する無力さ、また罪の支配に抗えないで飲み込まれていく悲しみを見つめながら、しかしそのような人間を愛し、慈しみ、忍耐し、罪の力から救おうと御子を使わされた。その神の愛を覚えながら、あの氷点という作品を描いていかれたのだと思います。今日の箇所は氷点の題材ともなった人間の抱える現在に、罪ですね、現在に対して神が恵みの支配によって罪の支配から救い出し、永遠の命に導かれる確かな望みが語られているところを見ます。罪の支配に何の力も持たない私たちを恵みの支配によって救い出された、この神様の永遠の計画について見ていきたいと思います。この朝は18章から21節まで読んでいただいた12節からの中で、最後の部分18節から21節までを中心に見ていこうと思います。まず第一のポイントです。18節から19節で、一人の従順によって不従順を飲み込んで従順をもたらしてくださる恵みについて見ていきます。一人の従順によって不従順を飲み込み、従順に至らせてくださる恵みについて見ていきます。第2番目、20節から、律法が入ってきた、律法が入ってきたということの意味について考えていきます。律法は罪の増し加わるところに恵みが表されるために入ってまいりました。そして第3番目、恵みの支配、21節です。最後の21節は恵みの支配について見ます。恵みの力の偉大さについて考えていこうと思います。読み取っていこうと思います。では最初にお祈りをいたします。恵み深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。この朝も私たちをあなたは愛してくださって、御前に引き寄せてくださったこと感謝いたします。どうぞあなたが私たちそれぞれの心の内、また一週間の歩みを探ってください。私たちの内にあるものをあなたが知ってくださいますように。そしてそこにあなたの御言葉による語りかけがありますようにお願いいたします。私たちの過ちに気づかせ、私たちの過ちを清め、また私たちが新しい歩みに進みゆくために恵みをお語りくださいますようにお願いいたします。弱いものです、愚かなものです、なかなか自分の姿に気づけないものです。あなたの目でご覧になっているように、私たちの姿がどのようなものであるか気づかせてくださって、そこにどれほど豊かなあなたからの愛と慈しみが注がれているのか知ることができますようにお願いいたします。この地上の歩みの中で私たちはさまざまなことにとらわれ翻弄され痛みます。しかしそのような中でもあなたは変わらずに私たちを愛し慈しんで 支え、捉えてくださっていることを感謝いたします。私たちを見捨てないで、諦めないで、私たちになおも期待し望みを持って生かしていてくださることを感謝いたします。どうぞ御言葉の恵みによって私たちを生かし成長させてくださいますようにお願いいたします。またその恵みの力が私たちを通して周りの方々にも恵みとして表されていくことができますように、あなたの慈しみを分け与えることができるものとなさせてくださいますようにお願いいたします。弱さを覚えていらっしゃる方々、どうぞ主が顧みてくださいますようにお願いいたします。その温かい御手を持って傷んでいるところに触れてくださいますようにお願いいたします。あなたの癒しと憐れみの力を表してくださいますように、またご自宅でこの礼拝に参加しておられるお一人お一人のところにも届いてくださいますようにお願いいたします。弱さのゆえに、山のゆえにここに来ることができない方、また大切な方を支えるために自宅で礼拝を守っておられる方、どうぞそこにも変わらぬあなたの恵みと慈しみを表してくださいますように、そこを聖なるあなたの場所としてご自身の恵みを豊かにお注ぎくださいますようにお願いいたします。与えられた働きのゆえにここに来ることができないで、託された働きをそこでなし使えておられる方、どうぞ覚えてください、守ってください。与えられた仕事を全うすることができますように、またこの週の初めの特別な祝福の日を覚えて、あなたと共にある礼拝の幸いな時間を聖別することができるように、個人的にあなたとの礼拝の時を持つことができるようにも時を備えてくださいますようにお願いいたします。また同じようにここに共に集うことができるようにもなおあなたが導いてくださいますようお願いいたします。全世界で行われている捧げられている礼拝も祝福してください。そこに集う神の民お一人お一人の痛みをあなたが知ってくださり、戦いを知ってくださり、ご自身の憐れみをその地に表してくださいますようにお願いいたします。戦いがある中にもこの礼拝の時を静かに過ごすことができるように、その場をあなたが特別に選んで時を備えて礼拝を守らせてくださいますようにお願いいたします。私たちにはこのように平和な時を備え礼拝を守ることができますことを感謝いたします。これからの時御手に感謝しつつ御手に委ねます。どうぞこの礼拝を祝してください。尊いイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。先週は小森先生が講壇に立ってくださって、列王記のナーマンの箇所から御言葉を取り継いでくださいました。今週はまたローマ人への手紙に戻って5章後半から学んでいくことになります。でここまでアダムの犯した罪の結果とイエス・キリストによる賜物について見てまいりました。人間の罪深い性質はどうしてなのか、人間はなぜ死ななければならないのか、それはアダムが最初に神に背いた結果であるということでした。12節でそういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入ると切り出したパウロは 人類の代表として立てられたアダムの違反によって、すべての人間が彼に連なっているために罪に落ち、罪の結果を背負うようになったのだと説明してまいりました。私たちとしてはどうしてアダムのせいで死ななければならないのか、罪を犯すようになったのか、それは不当だと感じるかもしれません。最近は親ガチャという言葉が聞かれるようになりました。親ガチャ、子供は親を選べない、選んだわけでもないのに親のせいで自分の人生が決まってしまうのは不当だと、そう感じる子供たちが作った言葉だそうです。まあ、それを言うならまさに親ガチャで、自分はアダムを選んだわけではない、なのにその影響を受けるとは、神様は不公平だという人もいるでしょう。無論神様は不公平な方ではありませんから、そこから救い出される道もきちんと備えてくださっております。私たちが自分で選択できる救いの道、このアダムの結果から逃れる道も、神様ご自身が尊い犠牲を払って準備してくださっているわけですね。それがもう一人の人、イエス・キリストです。この方は人となって義を全うし、つながるすべての人に義の賜物を与えてくださいます。ですからアダムのもたらした支配から逃れたいと思うのなら、それを否定するのなら、そこから逃げたいと思うのなら、誰でも自由にイエス・キリストの救いにつながればいいわけです。17世紀のトマス・グッドウィンという神学者は、二人の人がいる、アダムとイエス・キリストである、この二人のベルトにはすべての人がぶら下がっていると言いました。二人の人がいる、アダムとイエス・キリストである、この二人のベルトにはすべての人がぶら下がっている。アダムのベルトにぶら下がり続けて罪に縛られて滅んでいくのか、あるいはイエス・キリストにぶら下がって自分の義ではないキリストの義に預かり永遠の命を受けるのか。神様はすべての人にこの二つの道を備えてくださいました。選ぶことができるんです。アダムの罪にとどまるのか、キリストの義につながるのか。そこで今日の18節見ていきます。そういうわけで、ちょうど一人の違反によってすべての人が不義に定められたのと同様に、一人の義の行為によってすべての人が義と認められ命を与えられますとあります。12節で始められたアダムによってもたらされた罪について、それを解決するイエス様の義について説明しております。そこで改めて、一人の人アダムによってもたらされた災いは、もう一人の人イエス・キリストによって解決できるよう神がしてくださったのだと19節で語っていきます。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。19節では従順という言葉と不従順という言葉が対比して用いられています。罪人となった原因は不従順です。逆に従順は義をもたらしました。私たちの幸いはこれによって変わります。従順を選ぶのか、不従順にとどまり続けるのか。従順、不従順、元の言葉を見ると、どちらも聞くという言葉が基礎になっています。元になっています。聞くという言葉、不従順は聞くという言葉に脇とか横という言葉がついて、聞いたことを横に置く、つまり聞き流すという意味になりますね。 従順という言葉は聞くに舌という言葉がついていて、舌で聞く、つまり語ってくださる方の舌に自分を置くようにして聞く、聞き従おうとする姿勢を示しています。私たちの代表であったアダムは神の言葉を聞き流しました。神はアダムに語られましたが、アダムは神の言葉を脇に置いて自分の思い、自分の欲求を優先しました。これが不従順です。神がそれを食べてはならない、それを食べれば必ず死ぬと語られましたけれども、禁止も警告も聞き流しました。疑いました、反抗しました。だから罪人となりました。こうして全ての人が罪人となってしまいました。私たちはアダムの神の言葉を聞き流して反抗する罪人の性質を持って、あるいは神の言葉を疑う罪人の性質を持って生まれてまいりました。こんな私たちに望みはありません。ですから神はもう一人の代表を備え、その方の義に預かる道を備えられました。この方はアダムのように、また私たちのように神の言葉を聞き流す方ではありませんでした。むしろ反対に、常に道である神の言葉に耳を傾け、その下に自分を置かれました。御言葉を聞き流さず、どんな言葉も誠実に忠実に御言葉の通り御言葉に従ってその生涯を全うされました。その頂点があの十字架の死です。自分の願いではなく、あなたの御心がなりますようにと従い尽くされました。その従順によってイエス様は義を与えるものとなり、この方を自分の代表として選ぶなら、この方の義に預かることができます。パウロがここで従順と不従順という言葉を用いたのには意味があると思います。なおもアダムと同じように、人が頑なに神の救いの招きの声さえ聞き流してしまうのだ、もはや救いの道はどこにもないということです。しかしもしこの神が用意してくださった救いの言葉に耳を傾けるなら、これまで神の言葉に従うことのできなかったものであったとしても、神に従順として認めてもらえる幸いが備えられていることです。アダムとキリスト、このどちらを選ぶのか、キリストにつながり神に聞き従うものとなりたいのか、これが私たちに問われているわけです。ところがまだユダヤ人には反論があります。アダムとキリスト、この2つの道しかないというのか、アダムとキリストの間にはモーセという道があるはずだ、つまり自分が戒めを完全に守っていくという道です。それで救いに預かることができるはずだ、自分はキリストの道ではなく戒めの道を行く、立法にすがる、この道を選ぶ、これはどうなんでしょうか。そこで次のポイントです。立法が入ってきた理由です。立法が入ってきた20節にある言葉ですね。ごめんなさい。で、前にヨハネの福音書を学んでいた折に、9章でイエス様が神殿で盲人の目を開かれた出来事が記されておりました。ユダヤ人たちは目の開かれた人にその理由をしつこく問いただします。その時イエス様は明かしした目の開かれた盲人に、ユダヤ人たちは言いました。お前はあの者の弟子だ、私たちはモーセの弟子だ。神様からの救い主イエス様に対抗して、私たちはイエスの弟子になんかならない、モーセの弟子だ、そう宣言するくらいに、モーセによる律法は罪の救いのために役立つはずだとユダヤ人は考えておりました。 ユダヤ人にとって人をアダムとキリストという2人の代表で見る見方はあまりに簡単すぎる。その間にモーセがいるではないか。モーセにおいて与えられた律法はそれを守ることで救いに役立つはずではないか。でパウロは言います。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためでした。律法が入ってきた、この言葉は12節の罪や死が入ってきたという言葉とは少し違っています。正確にはそばに入ってきたという意味です。そばに入ってきた、何のそばに入ってきたんでしょうか。罪のそばに入ってきたんです。罪のそばに入ってきて罪と共存しています。罪のそばにいて律法がどんな役割を果たしたかというと違反を増し加えたということです。違反が増し加わるためです。でその意味は一つには律法がなければ自分が神の定めに違反していることに気づくことができません。もし律法によって違反が示されたのなら自分の違反の数々を知ることができるようになります。違反が増し加わるためでした。律法はあなたの罪のそばにいて正しいことを示す。それはあなたがいかに日々罪を犯しているか認めさせるためだ。でもそれに加えてもう一つの意味があります。つまり律法が罪への欲求を駆り立てて罪を犯させるようになったという意味です。神に反抗する人間は律法によって禁じられることによってさらに違反を重ねるようになる。してはならないと命じられればそのしてはいけないことに反抗心を燃やしてさらに違反を重ねる。これが違反が増し加えられることの加わることの意味です。神を認めようとしない神に反抗する人間の罪深い性質は正しいことを示されればかえって反抗して罪を重ねるというのです。確かに私たちも日常的にそういったことを経験するのではないでしょうか。相手が怒って反抗しているときにどんなに正しいことを言っても何の役にも立たないということがあります。逆に火に油を注ぐようなものでかえって事態を悪化させてしまうから今はそっとしておいた方がいい、後で言おうかというそういう選択をすることがありますね。神に反抗している人間は神が正しいことを告げても反抗しかえって誤った道へ突き進んでしまいます。イスラエルの歴史において預言者たちがいくら正しい道を語ったとしてもその言葉が民の耳に届かず怒りをかきたてるだけでさらに頑なに破滅へと突き進んでいったその歴史がこの事実を示しているように思うんですね。律法は罪に堕落してしまった人間の救いにはなりません。むしろ律法によって救いがたい人間の罪深さ、自分ではどうにもできない無力さが明らかになります。律法は罪のそばに入ってきて私たちの罪に光を当て私たちの罪深い性質をさらに浮かび上がらせてしまいます。律法が示していることは神を愛し隣人を愛することだと聖書は要約します。嘘をついてはならないとか盗んではならないとか究極は隣人を愛するという一言に過ぎます。ところが生まれつきの人間の性質はイエス様に変えられていないのならあの人もこの人も愛さなければならないのですか。どこまで愛せと言うんですか。どうして愛さなければならないと言われるのですか。生まれつきの性質は愛しなさいと言われればすぐそういった反抗心つぶやきを産んでしまうのではないでしょうか。ところがイエス様は ご自分を十字架にかけ罵りあざける人たちのために祈られました。父よ、彼らを許しください。そういう人たちを許すために自分で苦しみを引き受け、十字架で身代わりの罰まで受けてくださいました。愛の限りを尽くし、従い切られ、神に従い切ってくださいました。これこそが律法の示す基準であり、その基準が私たちの罪深さを照らすんですね。その律法にの基準に達し得ないからこそ、反抗してきてきたからこそ、私たちはキリストにすがるしかないんです。こうして律法により私たちの罪深さがいよいよ明らかになる私たちに、満ち溢れる恵みが注がれ、キリストの恵みが与えられます。罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れました。この恵みの力の偉大さが21節です。まずは罪の支配が語られていますね。それは罪が死によって支配したように。三浦綾子さんが小説経典で原点を経典という小説で原罪をテーマに書かれたことは先ほどお話ししましたけれども、その中に罪に支配される人間を示す印象的な言葉がありました。主人公である陽子が自分の幼い娘瑠璃子を殺した憎い殺人犯の娘だと知った時から、母の夏江は陽子に対してさまざまな意地悪をしてくるんですが、この夏江についてこう語られているんですね。制御できないものが自分の血の中に流れているのを夏江は感じていた。湧き上がってくる制御できないものが自分の血の中に流れているのを、その憎しみ、悪意、それを夏江は感じていたっていうんですね。そしてついに悪意のありったけを込めて、あなたは殺人者の娘だとむごい言葉を陽子に突きつけます。その言葉で陽子は絶望し自殺に至ったんですけれども、その時の母夏江の言葉がまた考えさせられる言葉なんですね。こんなふうに自殺の知らせを聞いた時、夏江は思うんです。何も死ななくてもいいのに、自分への面当てのように薬を飲んだ陽子を夏江は心の中で責めていた。かわいそうだと思うよりも自分の立場も考えてみてほしいと夏江は思っていた。このまま死なれたら人は私を何と言うだろう。自分の言葉で陽子が自殺してしまった時に、夏江は自分の立場も考えてみてほしい、このまま死なれたら人は私を何と言うだろう、自分のへの面当てのように薬飲んだ陽子をって書いてあるんですね。どこまでも自己中心、自分のしたことを悔いるよりは相手を責め、自分の保身ばかりに心を向けてしまう人間の現在の姿を残酷なまでに彩子さんは描き切りました。誰もが心の中で自分は悪くない、自分は責められたくない、だからつい相手を責めてしまう、相手に罪を押し付けてしまう、その罪深い性質はまさにまだアダムが禁じられた実を食べて、それを神に問いただされた時に最初に彼が発した言葉でした。彼は自分の過ちの責任をそばにいた妻と妻を与えた神に転嫁するわけですね。その血は私たちにも流れ、三浦綾子さんが語る制御できないものが自分の血の中に流れている現実ではないでしょうか。誰かに責められれば、 他の誰かを責め、自分が悪いわけではないと自分を守り弁明したくなる。アダム以来、罪を犯すだけでなく罪を認めることができず、罪を責める者に対して不満を抱き、誰かに責任を転嫁してしまう。思わず知らず、いつの間にか私たちの中に湧き上がるアダム以来の支配力に私たちは生きて、自分の罪を認めることもできず、悔い改めることもできないで、罪の支配に絡み取られたまま罪のゆえに死んでいたんです。だから神は恵みによって、その支配力によって救い出そうとされました。21節、恵みもまた義によって支配して、私たちの主イエス・キリストにより永遠の命に導くためなのです。これが恵みの支配力です。恵みによる支配は、アダムによってもたらされた義の支配を打ち破り、私たちに恵みによる義の支配力として与えられます。支配というのは、反対するものをも治めることのできる力です。目的を果たすために力を振るえる権威です。恵みは私たちが感じているような温かい感情だけではなくて、もっと力強く確かな力と権威を持って私たちに与えられました。恵みの支配、アダムが罪を犯して以来、神様の永遠のご計画の中で、この罪の世界の中で絶えず息づき、その支配力が明らかにされるまで、歴史の中で密かに、しかし確かに表されておりました。アダムが罪を犯し、その後カインがアベルを殺した時、神は恵みによってもう一人の子セツを与え、イエス・キリストの系図を起こされました。地上に罪が広がり、悪が覆い尽くした時も、神の恵みはセツの子孫の中からノアとその家族を選って、箱舟の中で守ってくださいました。神様は恵みによりノアの子孫からこのなかったアブラハムを選び、老いてしまった夫妻に恵みの力によって子孫を与え、この子孫が激しい飢饉の中に追い込まれた時、イスラエルの子ヨセフをエジプトに使わせて、恵みによって神の家族を養われ、増やされました。やがてエジプトにヨセフを知らない王が出てきて、イスラエルの民を苦しめていた時、神は恵みによってモーセを選び、エジプトから救い出されました。イスラエルの民が救いにふさわしかったからではありませんでした。絶えず反抗しつぶやき続けたイスラエルの民を恵みにより約束の地に導き入れ、王を立て国を治めさせます。しかしサウル、ダビデ、ダビデに続く王たちも罪を犯し、過ちを重ね、ついには他国の侵略を受け、国は滅び、民は捕囚として他国に連れ去られます。それでも神は恵みの支配力によって国を動かし、民を連れ帰ってくださいました。こうして恵みの力が絶えず表され、アブラハムの子孫、ダビデの子孫から人としてイエス・キリストはお生まれになります。恵みは度重なる人の罪、またそれを取り囲む悪の力、襲いかかる世の力にもかかわらず、神の恵みの約束を成し遂げるため、救いの計画を成就するため、長い長いイスラエルの歴史を支配してまいりました。愚かしい人の罪のため、周りの国々のさまざまな力で神の恵みのご計画が立ち止まったり台無しになることはありませんでした。むしろそういったさまざまな罪が表されるところに恵みの力はさらに輝きました。圧倒的な他国の支配や権力、困難に直面するときにこそ、それに勝る恵みの力が表されていきました。恵みの支配力はアダムからイエス・キリストまで罪を犯され、神に反抗する人類の歴史を支配し、神のご計画を着実に進めてまいりました。そして今や キリストによって一層確かに義の支配力として私たちに表されています。天に昇られたイエス様は全ての支配、権威、権力、主権の上に今の世だけでなく次に行く世においても唱えられる全ての名の上に今やおられます。この歴史の中で表されイエス様の十字架と復活、天に昇られて昇られたことによって頂点に至った恵みの支配が罪に支配されている私たちに働くんです。そして永遠の命に至らせます。恵みもまた義によって支配して私たちの主イエス・キリストにより永遠の命に導くためなのです。罪に死んだ私たちに恵みが注がれ私たちに義がもたらされるとき、恵みの支配力は義によって私たちを覆うとき、罪のために死んでいた私たちを神に生きるものにいたします。どれほどの人の罪深さにも揺るぐことはありません。神のご計画を進めてくださった恵みの支配が私たちにもたらされているなら、十字架を成し遂げられて右の神の右の座におられるイエス様の恵みの支配があるのなら、私たちがこの世のどんな戦いに巻き込まれようと、私たちがいかに罪深いものであっても、この支配力は揺るがされることはありません。永遠の命の完成まで私たちを捉えて導いていかれます。もし私たちが生まれつきの人間のままならアダムにつながっているだけなら、私たちは罪の支配に悩まされ苦しめられ、やがて死の支配で終わっていきます。地上の生涯で起こるさまざまな患難や苦しみはやがて迎えなければならない恐ろしい最後の前兆でしかありません。けれども、もし神が恵みにより立ててくださったもう一人の代表者キリストにつながるなら、私たちは罪の許しをいただき新しい命に生かされ永遠の御国に幸いの中に迎え入れられます。神は私たちを恵みで覆い、恵みの支配力で弱く罪深い私たちの困難な地上の歩みを永遠の命まで守ろうとしていてくださいます。主の従順につながれた幸いを確かなものとさせていただきたいと思います。またまだアダムにつながり神への反抗にとどまっておられるなら、今ひとたび神の言葉に目を向けてこの方の約束される恵みにつながっていただきたいと願います。ではお祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。私たちを罪の滅びから救い出し永遠の命に至らせてくださるあなたの力の恵みの力の素晴らしさを覚えます。私たちは罪深く弱いものでありますけれども、それに勝ってあなたの力は、恵みの力は私たちを捉えて永遠の命まで導いてくださいます。どんなに私たちが罪深くともこの世の力に翻弄されようとも、あなたは必ず永遠の御国まで私たちをいざなってくださいます。捉えて祝福の中に私たちを迎え入れてくださいます。ありがとうございます。どうぞキリストにつながった、キリストを選んだことの幸いを私たちがいよいよ確かにしていくことができますように、またまだイエス様につながっておられないアダムの支配のままにいる方々が、どうぞキリストの恵みの中に入ってこられますようにお願いいたします。尊いイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。 それでは聖餐式に移らせていただきます。修法の裏表紙にある人信条、人信条をもって私たちの信仰告白を神に捧げましょう。修法の裏面をご覧ください。人信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて